はい、大阪の心斎橋からまたお送りします、
はい、本日も
石村さんに、ゲストをお迎えしてちょっと海外のね日本の差みたいなのをちょっとお伺いできればなというふうなんですけど、はい、
まあ、石村さんがおっしゃってるその海外の国の、まあ、川に対する地元愛みたいなもの、
思い入れみたいなことですね。
そういうのをねちょっと伺いたいなと思ってるんですけども、はい、どっかモデルケースみたいなものがあれば教えていただきたいなと思います。
はい、あのそしたらイタリアの北部に、はい、自治国があって、はい、そのトレンティーノっていうところなんですけれども、はい、そこはあの日本の日本は山が多いですけども、はい、そこも山が多くて、うん、特殊な山もあったりして、うん、かなりあの深い谷間になってるんですね、はい、で高いところからあの川が、平地に流れてきて、はい、その川を、上流と下流とかっていうことで名前も呼び方を変えて、
うん、
その川をもっとトリビュタリーとかそういうあのそこに入っていくあの視線の川ですね、
はい、
それもかなり、それぞれに名前をつけて、
うん、
でそこにその川のここの谷間のこの視線とここの谷間のこの視線にはそれぞれに何個かあのクラブが、
はいはい、
もう地域を区切って、
うん、
見ているんですね。だいたいかなり細かく見てるということなんですね。でその地域 にあのを守っているクラブはあの自分たちのちゃんとした名前もあって自分たちのルールを作ってそして、国から補助が出てるあの自然ワイルドネイチャーをあの守っていこうという機関を通して、うん、
はい、
いろんなことを勉強しながら、うん、そこはそこで、例えば放流にはこれぐらいのこの種のものを放流した、うん、今はこれをした方がいいとか、はい、そういうものをちゃんと聞いてで、例えばあの発岩卵も放流するかそれか、うん、その小さなフライや小さな魚を放流するか、はい、それか大きな魚を放流するか、うん、それぞれにもう数までほとんど決めてやってるんですね。
はいはい、なるほどね。
で、はい、でその地元愛が強い一つの例としては自分があのかなりの、 あのお金持ちが寄付をしたりするんですね、うん、でその寄付を最近はそのクラブはその寄付で、発岩卵をの白いあの卵をあの機械が取ってくれる、
う
ん、それを買ってかなり高いんですけどもそこまで、あの何て言うんですかもうその川を守って魚を守っていくっていうことにを第一としてみんなやってるんですね、うん、
なるほどね、
だからあの地元の誇りと誇りとその顔を守っていくんだという責任感はすごい、うん、すごかったですね。びっくりしました、はい、
それってね、まあ、あの魚釣りするにしても当然ライセンスが必要でお金を払ってるわけですよね、
はいはい、そうですね。
であのすごく地元愛が強かったら、うん、その地元以外の外から来る人に対してっていうのは何かあったりとかします、う
ん、例えばあのクラブの人はあの年に何回かのロッド数の数を決めてね年に何回、うんうん、何時間、はいはいはい、何時間時間まで決めて、
ね、
で入るのかとかで、キャッチアンドリリースのやり方はこういうことをするんだとか、うん、これを守らなかったらあなたはあのペナルティがありますよとか、はいはいはい、それとかもう一つはあのうーんと外から来る人にちょっと高い値段で、
うん、
あのロッドの費用を で、いい川っていうのはもう1年前ぐらいからもう決まってるんです。この日のこのあれは、はいはいはい、午前の何時から何時まではこの方、
なるほどね、
もう5名しかないとかそういうものすごく細かい決め方をして、はいはい、で実際に釣ってるところまで来て、ネットをあのそこはね、キャッチアンドリリースのネットはもう魚を傷つけないこういうネットしか使ってはいけませんよって決まってるんですね、うんうんうん、そこを調べて、はい、もしあの反則してたらもうアウトで反則金までも取って、
ものすごい細かいですね。
そうです、すごく細かいです、
まあ、もちろんそしたらもう日本の川みたいにね、ゴミが落ちてるとかそんなこと一切ないですね、
うん、もうほとんどないですね。あの、うん、一切ないとはやっぱり言えないけれども、あのまずはあのオープニングの時に掃除をするんですね、
はい、
でもあの辺はすごく冷たいところだから、うん、あのほとんど入れない、
ここまで水の中に、
水の中にとかがもうあのゲートみたいなのがあって、そこを通らないといけないとか、
はいはいはい、
そんな感じです。はい、
そうか、はいはい、そうですよね。その予約制みたいに、はい、この日この時間はこの人が釣ってるってなったら、はい、その人が立ち去った後にゴミが残ってたらその人のゴミですもんねでお前もう来るなみたいな話になりますよね、はい、なるほど、そういうこと。
まあ、そして海外、まあ、イタリアも、まあ、アメリカもそうでしょうけど、そういうそのゴミとかね、環境問題に対する意識っていうのはやっぱり日本と格段に違いますね。
そう言えるかもわかりませんね、
日本なんかひどいです、私らゴミ掃除なんかしててもね、もうそこらにゴミ落ちてますからね、
うん、まずあの、まず子どもさんに注目を今あの当てられてると思うんですけども、うん、12歳までの子供が自分が本当に信じる人と、例えばおじいさんとか隣のおじさんでいつもよく見てくれてる人とか、お父さんお母さんと一緒に自然の中に入って、少なくとも2泊3日ぐらいはとか、それができなくてもいいから自然の中に入って、その自然の中で、自然ってこんな素晴らしいことなんだって、素晴らしいことが起こるんだとか、うん、そういう本当の経験ですよね、うん、あの想像する経験じゃなくて、うん、そういうあの実際の経験をした子どもたちの 75% は、うん、もう自分から率先して自然を守ろうとする子どもに大人になるという、うん、あの統計が出てます、うん、だから子ども時代、特に12歳までの子供が自分の家族とかそういう人たちと同じ時間を共有して、その時間の中で感じる 実経験っていうのがとても大事だっていうことですね。
日本はそうですね、そこまでの年の年齢の方にそういう実経験をさせる機会っていうのは、まあ海外に比べたら少ないかもしれないですね、う
ん、これはね、さらにね、日本でもね、あのまあ、そういう経験するっていうのは、魚釣りっていうのは一つの方法だと思うんですよね、はい、自然の中でできる遊びなんです、
ね、はい、
でそう思ってご家族さんで来られる人もいてるんですけれども、はい、親御さんがね、魚釣りとかそういうゴミの問題とかを知らずに来て、はい、あの一緒にゴミ親が捨てるから子供も捨てちゃうっていうね、逆の原体験をねしちゃってるっていう変なパターンがねあるよなっていうのは、で海外ってそのおじいさんからこう受け継がれてきたもの、おじいさんよりもっと前から受け継がれてきたものっていうものを代々大切にするっていうのがあると思うんですけど、日本って結構ね、僕らよりもちょっと前ぐらいの世代で一旦なんか途切れてるような気がするなと思います。
あのアメリカでもそうだったんです。
あ、そうなんですか。
あの地元の子供っていうのはね、意外とその川の素晴らしさを知らない子供が多かったんです、
はいはい、
でな、私たち何をしたかというと、クラブとしてね、はいはい、何をしたかというと、これを始めたんですけども、あの子供たちの例えば学校、小学校とか中学校に水槽を置いてもらって、うん、その水槽で発岩卵を入れて、その発岩卵を育ててもらうっていう、
はい、
だから子供にとってはあの自分の猫と犬を育てる感じで、その、 あの水っていうのがどれだけ大事なものか、はい、その魚が 喜ぶ水っていうのはどういう水なのか、うん、自分が、うん、あの住んでるところであのお水をあの都会の子どもたちがお水をあの台所の水をこう流しますよね、うん、そのお水がどこから来てるのか、はい、そういうところ の, あの水の環境
循環、ね、
循環を実際に、はい、あの体験してもらうと、だからその、うん、水がどこから来てるとかっていうところまでバスに乗っていくんですよ。
ああはいはい、あ日本はそんなことしないですからね。
そうで、そうしてで、その子のその子たちも水槽の中で育ててるし、うん、向こうの学校の子も水槽の中で育ててるんですね、うん、そういうあの向こうの子と合わせたり、うん、でそういう来ているところの川とかにてあのそちらもやっておられる川遊びをさせたりして、うん、川っていうのはどれだけいろんなものが川の中に住んでるのか、うん、でその住んでるものたちが住めなくなるのはどんな川なのかとか、うん、そういうのをピンポイント、それとピンポイントポリューションですね、うん、どこの例えばこの工場のあの排水がどれだけ影響してるかとか、そういうのを全部3日間教えるんです、キャンプさせて。
日本はそんなことしないですね。せいぜいね、行ってもどっかの市役所のね、うん、市のなんか再現教室とか庭園教室行って、うん、あこんな虫がいますね、こんな生物がいますねで、うん、終わっちゃいますからね、うん、だからある意味ね。
そうですね、その生物がどれだけ自然に、
影響してるかとかね、貢献してるかとか、
貢献してるとか、はい、そう、
ね、お互い食物連鎖繋がってますよとかね、そういうことがないです
ね。やっぱり子どもがね実際に経験すると、それもあのできればそういう小さな家族単位とか、
ね、家族単位で小さい時にね、だから一生残りますわね。
それかもうそういう団体でもいいですけれども、あのちゃんと教えると、
うん、
もうのただあこんな虫がいた、あんな虫がいた、これだこれだっていうのに終わらないようにどこかでするというところですね。
今の話の肝はやっぱりその学校の水槽を置いて魚を自分たちで育ててる、それがないとね、やっぱり日本と一緒になっちゃうんですね。
本当にそうだと思います。
なんか社会見学ですって言って、うん、ね、浄水場を見に行って、あ綺麗にしてますって言って、うん、まあ、僕らも連れて行かれましたけど、なんか勉強会なんですよ。
言っておられることと同じ。本当そうなんですよ。
つまんないみたいな感じで、うん、でもそれが自分が何か
育ててるって
なると、
で自分が餌をやるし、うん、あのちゃんとこう、
そうなんですよね。ほんなら浄水場にも当然すごく興味があって、うんうん、あのこれで大丈夫なのかっていうね、うん、疑問を抱く子供もいてるでしょうしね、すごくいいな
と。まあ環境教育とかね、そういうその長い目で見たらね、その子たちが育っていったら、いやゴミはやっぱダメですよとか、やっぱ足跡しか残しちゃダメですよとか、そういうね意識に日本ももうちょっとつながればね、
本当ですね、
いいかなと思います、
は
い、
ありがとうございます、
まあ、ということで本日ありがとうございました。